皆さんメリークリスマス。今日共に特別にクリスマスをお祝いできるこの瞬間をとても嬉しく思います。あまりキリスト教に馴染みのないこの日本でも街はクリスマス一色です。説教を始める前に共にお祈りをして始めたいと思います。お祈りします。私たちの愛する天の神様、あなたの御名を賛美します。今日年に1回の特別な日です。イエス・キリストがこの地上で生まれたその日を、その出来事を祝う、世界中で祝う特別な一日です。今日どうか私たちが今まで知らなかったクリスマスを少しでも知ることができますように。神様、私たちの霊を通しあなたが語りたいことを語ってくださることを心からお祈りします。この時間共にできることに感謝し、イエスと皆によってお祈りします。アメン。皆さん、クリスマスといえば、クリスマスという言葉を聞くとどのようなものが思い浮かぶでしょうか。頭の中で思い浮かべてみてください。トップ3を、2024年版を発表したいと思います。いいですか。3番はサンタクロースです。これがないとクリスマスのプレゼントが届かないです。2位は何でしょうか。クリスマスケーキです。これ私の育ってきた家族でもクリスマスはもうケーキが食べられる、好きな、クリスマス欠かせないものでした。1位は何でしょうか。クリスマスツリーです。下にクリスマスツリーの、大きなクリスマスツリーのフォトブースがありますので、ぜひ素敵な写真を撮っていただければと思います。私たち多く日本人にとっては、クリスマスと聞くと今のようなものが思い浮かぶのではないかと思います。今日クリスマスは2000年前に生まれたイエスの誕生を祝う日です。よく考えると、冷静に考えると興味深いことが今起きているかもしれません。キリストの誕生を祝うのに、イエス・キリストのことが何も思い浮かぶのに入っていませんでした。皆さん、誕生日パーティーに呼ばれて誕生日の本人がいないことがあったでしょうか。もしそうだとしたら、途中で何のために呼ばれたのかが分からなくなってしまいます。私がこれをジブリに例えるとすると、隣のトトロというタイトルなのにトトロが一向に出てこないジブリ映画のようです。このクリスマスというスペルを見ると、英語だとクライストというキリストの名前が、言葉が入っています。改めてキリストなしに本当の意味でのクリスマスは成り立つことがありません。今日私が祈っていることは、この時間を通して少しでも本当のクリスマスの意味を共に知ることです。今日私が話すテーマは、誰も知らなかったクリスマス。誰も知らなかったクリスマス。自分自身はもともとはこの聖書の背の字も知りませんでした。しかしイエス・キリストの名前は、聞いたことが少しだけありました。そしてこの教会でクリスマスが2000年前に生まれたイエス・キリストの誕生を祝うことだと知って、正直にこのように思いました。一体全体どのようにしたら2000年前に生まれた一人の人の誕生を世界中で祝うんだろうか。常識的に考えたらありえないことだと思いました。日本人的には一体どのようにしたら徳川家康の誕生日が2000年後に世界中で祝われるでしょうか。どうする家康ではなくて、 どうした家康になってしまいます。その事実を考えると、私はイエス・キリストは何をしてここまで一線を画する存在になったのか、イエスの人生はどのような人生だったのか、純粋に興味を持ちました。本日はイエスの誕生が告げられる一場面を読みたいと思います。ルカによる福音書2章から読みます。天使は言った、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるだろう。いと高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ。イエスの誕生は良い知らせと書かれています。この良い知らせは一部の人ではなくて、イスラエルの民全体、そして英語を読むと全ての人に良い知らせだというふうに書かれています。今日どうして一人の人の誕生が全ての人に良い知らせなのでしょうか。このクリスマスは2000年前に起きた、どこかで起きた他人事の出来事ではありません。今日に至る私たちにまで影響を今もなお与え続けています。それはなぜなら14節に書かれている通り、地には平和が与えられるからです。今日の一つ目のポイントは、私たちへの平和です。私たちへの平和。人はいろいろな形で平和を望んでいます。残念ながらイエスが生まれた当時、イスラエルは平和とはほど遠い状況でした。イスラエルの国はローマ帝国に支配されていて、経済的にも貧しかったです。同じ民族の中でも人種差別、階級による差別がありました。そこから憎しみが生まれ、争い、怒り、不安で混沌とした社会でした。今を生きる私たちも、もしかすると似ている状況かもしれません。一見平和な時代を生きているように感じます。しかし常に経済的な不安、人間関係の摩擦、恐れ、怒り、ストレス、人との別れ、そういったものが押し寄せてきます。しかしイエスは当時の政治もしくは経済的な状況から人を救うために生まれませんでした。違う形で一人一人に平和を与えるために生まれてきました。ヨハネによる福音書14章、これはイエスご自身がクリスチャンに言った言葉です。27節、私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。ここでイエスは自分が与える平和は世の中が与える平和とは違うと言っています。今日私たちは何によって平和を得ているでしょうか。人によっては平和は他人の評価かもしれません。 SNS、 フォロワーの数、いいねの数、ある人によってはスポーツや仕事における自分のパフォーマンス、成果、ある人によっては勉強、自分がどこどこ大学を出たか、どこで働いているか、自分が今どれぐらいにいるか、ある人にとっては平和は自分の持っているもの、お金、 自分の社会的なステータス、またある人にとっては人間関係かもしれません。自分にどのような友達コミュニティがあるか、それらすべて素晴らしいものです。そしてその裏には人としての頑張りがあって称賛に値します。それらは私たちに一時的な平和を平安を与えてくださるかもしれません。しかしそれらは本当の意味では私たちの根本の本物の平和にはなり得ないかもしれません。それはなぜなら、それらは状況、時代によって変わっていくものだからです。自分自身、私はサッカー、そして勉強を通して、結局は結果で判断される、結果で見られるというふうに思い込んできました。もし結果がうまく出ないなら、それは自分の努力が足りない、もっともっと頑張らないといけない、そのように感じてきました。もちろん成長するために努力することは素晴らしいことです。同時にシビアに結果で判断しかできないこともあると思います。私が高校生の頃、私はサッカーチームで割と上手い方でした。それによって私は自分に自信と平安を感じていました。しかし大学生になってもっと上のチームに行くと、自分はむしろ下手な方になって、その時から自分の自信、平和がなくなっていきました。常に心の中には、今のままじゃ足りない、もっともっと頑張らないといけない、そういう思いになり、初めてサッカーをするのが辛くなりました。自分自身の弱い、崩れやすい自信、平和は環境の変化によっていとも簡単に崩れ去っていきました。しかし聖書を通してイエスを知って、イエスの平和を持つことができました。その平和は自分の人生がこれからどうなるかが分からなくても、苦しいことがあっても、イエスが私の人生を導いてくれると信じていることです。理解していることです。今はどのような状況になっても、根本の中にイエスの平和を持っているから、より頑張ること、より成長を求めることができるようになりました。イエスの平和は何にも左右されません。では、イエスはどのように今日私たちに平和を与えてくださるでしょうか。マタイによる福音書11節、これはイエスが行いによって行動によって平和と安らぎを得ようとしている人たちに言った言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜な者だから私の首輝きを負い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。イエスが言っている安らぎ、平和を得る方法はとてもシンプルです。一つ目に、私のもとに来なさい、イエスのところに、イエスを知ろうとしてくださいということです。そして二つ目は、イエスの首輝きを追いなさい。この首輝きとは、2匹の動物が同じ方向に進むためにこう首につけられる、つけられる首輪のことを言います。それはつまり、イエスとつながること、イエスとをより知っていくことです。そして最後は、イエスに学ぶことです。イエスが何を言ったのか、何をしたのか、どのような人物であったのかを学んで 自分の人生に当てはめていくことです。今日イエスが私たちに望む人生は、左右されることのないイエスの平和を持って生きることです。私の好きな引用を読みます。人生は嵐が過ぎ去るのを待つことではない、雨の中で踊るのを学ぶことだ。今日平和とは困難がなくなることではありません。苦しいことがただ過ぎ去るのを待つことでもありません。やっていること、周りの状況は変わらなくても、イエスの平和があると私たちの状況を見る目が変えられていきます。イエス・キリストがどのような人生を送られたのかを知ることによって、学ぶことによって、今日困難の中で嵐の中で踊ることができるようになっていきます。イエス・キリストは私たちに平和を与えるために使わされました。二つ目のポイントは、私たちへの愛です。アメリカのソーシャルワーカーが、人生に難しいことがあったときに、決して諦めない、何度難しいことがあっても立ち直ることができる人と、難しいことがあると諦めてしまう人、やめてしまう人、何が違いがあるのかを研究したそうです。その研究から分かったことは、その2つを分けていることはたった1つだったそうです。その1つは、性格や自信、能力ではありませんでした。唯一の違いは、自分は愛されていること、自分には帰れる居場所があること、自分は愛されるに値する存在、そのことを信じているか信じていないか、それだけだったそうです。そしてそのソーシャルワーカーはこのように言いました。これはお父さんお母さんがですね、子どもたちに対して、私たちのすべきことはこのように言うことです。知ってる？あなたは完璧じゃないし、たくさんの困難や課題にぶつかるよ。それでもあなたは誰かに愛され、どこかに帰属するにふさわしいんだよ。これが私たちの親としてすべきことなのです。今日私も親として、このメッセージこそ自分の子供に伝えたいメッセージです。そして同時に、これは私自身、お父さんお母さんから伝えてきてもらったメッセージです。私が小学3年生の頃、私が万引きをしてしまったことがバレてしまいました。お父さんお母さんにひどく叱られました。そしてその後私のお母さんが学校に呼び出されました。学校からの帰り道、反省して落ち込んでいる私をお母さんは悟ったのか、身をかがめて私の目を見てこのように言いました。他の人が何を言っても、世界がひっくり返っても、私はあなたの味方だよ。私は母に言われたことを一生忘れません。それはなぜなら、どのような過ちを犯しても、悪いことをしてしまっても、私は味方がいる、帰れる場所があると感じたからです。今振り返ると、無条件に愛されていることを感じたのかもしれません。不思議なことに、それ以降、私は親が呼び出されるような悪いことは基本的にしなくなりました。基本的に。反省したのはもちろん、自分がそこまでのことをしても愛してくれるお父さんお母さんの思いに応えたいと、応える人生を歩みたいと思ったからだと思います。今日聖書の書かれている神様の私たちへの愛は、 親の子供への愛に似ていると言われています。親は無条件に子供を愛しています。私自身、1歳半の息子に苛立つことはあります。しかし病気、どこかに怪我をして苦しむとき、私は心底を変わってあげられたらなと思います。何ができなくて、何があっても変わらずに息子のことを愛しているからです。イエスが生まれた目的は、そのメッセージを私たちに伝えるためでした。第一ヨハネの絵の手紙4章、神はかけがえのないご自分の一人子をこの世に使わし、その一人子の死によって私たちに永遠の命を与えてくださいました。そのようにして、どんなに私たちを愛しておられるかを示されたのです。神に対する私たちの愛ではなく、私たちに対する神の愛によって、私たちの罪へのなだめとして、神の一人子、イエスが使わされました。ここに真の愛があるのです。アメン。実は、聖書では、イエスの誕生はあまり描かれていません。むしろイエスの死について書かれているのが彼の人生の3分の1を占めています。一体どういう人が生まれた時の写真よりも死んだ時の写真の方が多いことがあるでしょうか。どうしてイエスの死に多く触れているのでしょうか。それはなぜならイエスが十字架にかかって死ぬことによって私たちへの愛を示されたからです。今日私たち、人は完璧ではありません。心の中に悪い思いがあったり、人を傷つけてしまったりします。自分自身もかつて、そして今もそのようなものです。聖書的にはそれは罪があるということです。イエスはその私たちの罪を許すため、罪から解放されるためにこの世に来て十字架にかかって死んでくださいました。私が大学生の頃、私は人生の中の暗闇の迷路にいるように感じていました。愛することとは正反対の人生を歩んでいました。すべての関係は自分にとってプラスがあるか益になるかどうかで人間関係を決めていました。人よりも上に前に行きたいと常に思っていました。そして近い関係には暴言を吐いたり傷つけたこともたくさんありました。その中で自分の人生にはどのような意味があるんだろうか、そのように思い悩んでいるときに私は聖書に出会いました。聖書を通して自分が自己中心的な生き方をしてきたことを初めて教えてもらいました。そしてその自分の罪のために神の息子であるイエスが十字架にかかってくださったことを知りました。そしてそれによって示された無条件にありのままで愛されていることを初めて知りました。そこからは愛された者として人を、神様を愛する者になりたい、愛する人生を歩む希望を与えられました。それが、その瞬間が私にとっての人生最も大切なターニングポイントになりました。今親になって改めて分かることは、息子を十字架にかけることはできないということです。親として自分が代わりにかかりたいと心から願うでしょう。しかしイエスの死は神様の息子イエスの命に代えられないくらい私たちを愛してくださった証でもあります。私たちにそれほど 愛されるに値する価値があると伝えてくださっているメッセージでもあります。イエスの十字架は今日私たちに、あなたは愛されるに値すると2000年間伝え続けてくれています。今日私たちは自分が愛されるに値するものだと信じていますか？自分が愛されるに値するものだと心から信じていますか？今日私たちにどんな失敗、悪い心があっても大丈夫です。イエスの私たちの愛は無条件だからです。この無条件の愛によって2000年間、そして2000後の今に至るまで私たちの人生に、世界に影響を与え続けています。それこそがキリストの誕生を祝う本当のクリスマスの意味です。ぜひこの機会にイエスの人生について書かれた聖書をぜひお手元に取って読んでみてください。皆さんが想像もしていない方向に人生が導かれることだけを私は確信しています。誰も知らなかったクリスマス、イエスの誕生は私たちに平和とそして愛をもたらしてくれます。メリークリスマス。皆さんに素晴らしい神様からの祝福がありますように。ありがとうございました。